コモコパレード。
はい、まあまだなんか展開の怒りが収まり
きらない。そうですね、そうですね。はい。
まあ興奮しかなってないんでね。
はい、そうですね。
で、まあ前回も言ったけど、すげえ漫画ばっかり描いてなきゃいけない日々だったんですよ。
お忙しかったっておっしゃってましたよね。はい。
今書き下ろしもあったんで。で、まあ iPad 買って、iPad で作業するようになったんだけど、
はい。
一応いろんな場所で書いてみようと思ったんだよ。の窓ウォークもできるしと思って。なんか地べた用の低い机と材質とかも買ってみたりとか。
おー、なるほど、なるほど、なるほど。
いろいろやったけど、仕事机でするのが一番やなっていう。
結論は、あちこち行ったら落ち着かないから家が一番っていう。
あとさ、なんか漫画の資料みたいなのをさ、
はい、
見るときにさ、やっぱパソコンのモニターで出すのが、一番の効率がいいよねっていう。
はいはいはい。その、まあ、スマホとかだとちょっとね、ちっちゃかったりとかね。
そうそうそう。
だ
し、映画とかも結局、テレビでもかけられるんで、テレビの部屋って俺んちすげえでかいじゃん。
はいはい、でかいですね。はいはい。
キッチンと繋がってる、でかい、Lの部屋にテレビが置いてあるから、冷やそうと思ったらすげえ大変なんだよ。
そうですね、相当あそこでかいから、しばらくクーラーかけないと冷えないですよね。
大変なだけじゃなくて、なんか、あれ、もともとついてたやつだし、なかなか冷えないんだよ、本当に。
ああ、もう越された時というか、買われた時についてたエアコンなんですね。
そうそうそう。だからまあ、なんか、ほとんどあんま夏場は、あんま使わないんだけど、だから結局、仕事部屋でパソコンで、映画見ながら、漫画を描くという、ことになってて、で、まあなんかもう、ちょっと映画見るターンにしようかなと思って。
なるほど、この忙しい漫画月間は。
そうそうそう。
はい。
とりあえず、ランボー全部見ようと。
ランボー、はい。スタローン。
スタローン、シルベスタ・スタローン。
はい、はい。
まあ、好きなんだけど、ランボー1は、もともと好きだし、DVD も持ってたし。
なんか、1と2は村田さん相当好きって昔聞いた記憶がありますね。本当の昔ですけど。
1だね。1が好き。あ、もう。ランボーとロッキーの1が好き。
なるほど、なるほど。あ、そうか、ロッキーも好きって言ってた。はいはい。
まあ、1はね、もう本当に何回も見てるんで、はい、まあ、正直、なんとも思わないというか、普通に面白かった。
もう、鉄板の面白さといいますか、こう、分かってる面白さってことですね。
もう俺が言いたいセリフナンバーワンです。主要の仕事もねえ、見つけるって言いたいっていう、
ね。これね、実は何回も僕は聞いてますけど。好きですね。
そうそう、赤ん坊殺しとか好きがって言うあいつら何が分かるんだっていうのが言いたかった、
はい。
ただまあちょっと字幕版でもちょっと見てみたらさ、
ほいほいほい、
でも声若いなと思ってさ、
ああ、そのスタローン自体のね、はいはい、
30過ぎぐらいだからね、うん、若いんだね、今可愛い顔してるよね、本当ね。
だって80年代とか80年代、
そう、80年代初頭だよね。
ですよね、はいはい。
で、まあ2はでもどっちかというと、あの姿形キャラクターでいうと2からなんだけどさ。
そうですね、ランボー怒りの脱出かはなんかね、ファミコンのコントラやらなんやら、いろん怒りっていうゲームだっけな、なんか縦スクロールのもうランボー丸出しの2人のキャラが戦うやつがあるんですけど、それのモデルですよね、多分ね。
だからまあ、これが、まさかの急に、ある意味チープというかさ、はい、なんか、タランティーノが、 真似しそうな80年代の B 級映画そのまんまみたいな感じの、金はかかってるけどね、
うんうんうん、
でまあまあな、まあでもまあ大体覚えたなとは思ったんだけどさ、
はいはいはい、でもまあワンほどは何度も見てなかったってことですね。
全然見てなかったね。
あ、まあ、なるほど。
ベトナムの収容施設からさらうみたいな、確かこれストーリーにあの人が入ってんだよな、
キャメロン。
キャメロンが、
うんうんうん、確かそうですね、はい、
まあ、そう言われたらキャメロンっぽいなとも思ったり、ただなんかやっぱ後半戦のドタバタバタってするのが面白いよね。
ああ、はいはい、もうランボーといえばっていうバタバタな戦いが、
うん、ただまあさ、とりあえず捕まえたらもう殺しちゃったらええぜって、もう
シンプルに殺したらいいぜって、
シリーズトータルあのまあベトナム時代から、
うん、
ランボーを捕まえたやつは殺さなすぎやねん。
まあね、なんか拷問とかはやるけど
殺さないにしてもさ、目を潰すとかさ、アキレス腱切るとかさ、
そのもう戦闘能力をちょっと減らさんと
ほっぺたの端っこの方をちょっと焼くとかさ、そんな気を使ったようなさ
に逃げた後フルで動ける状態ですからね
そうそう、なんでやねんってやっぱ見てて思っちゃうね、手を折るとかさ
やっぱでもそこは村田さんだなぁなんていうか、いやそこ本当にそれそんな本気のやつやられたらその後活躍できませんや。
いやだからなんかゴルゴとかでもあるんだよ、うん、なんか無知でブツとかさ、なんかギリ大丈夫なことするな
万が一逃げられた後確実に怒りゲージ溜まって復讐されることだけしますからね。
もう優しいんだよね、その
ランボーに。
ランボーは何やってもダメだなってなって、あのランボーと仲いいやつの目、こいつの目をくり抜くとできないんだよ
そいつには急に
ランボーの目をくり抜けばいいじゃんとりあえず
なんでしょうね、あのブラッド・ピットのヒューリー見に行った時もそうですけど、ブラッド・ピットだけ全然球食らわない時、村田さん怒ってたもんな。
ヒューリーは打てませんとかもういいよこのご時世
戦時下に敵目の前おんのに打てませんの時、村田さん怒ってたからな。
もう本当にもう時計仕掛けのオレンジの拷問ぐらい腹立ってる。ガンダムでもあったよな、打てません
ダメだからね、みんなもう打てませんよ、村田も一番嫌いだからね。
うん、いやなんかアムロが人間打てないのとは違うんじゃん、やっぱ、
はいはい、
頑張って打ったしね。
うんうんうん、
いやでもまあそれでじゃあランボ2見てさ、
うんうん、はい、
でもう3って見たかどうかあんま覚えてないぐらいだったんだけど、
うんうんうん、ランボ3はい
見たら全然覚えててさ、
ああ、はいはいはいはい、
あ、めっちゃ覚えてるって思って、しかもちょうど見てる時にさ、タリバンが政権取ってさ、
あー、ちょうどそのタイミングの時だ、
すごいタイミングで見てたなと思って、
はいはいはい、じゃあリアルタイムじゃないってことですよね。
あ、じゃあじゃあ見て、この間見てたら、
ああそうです
ね、この日のうちに
タリバンがね取ったっていう、だから、うん、アフガニスタンの話ですもんね、3って。
だからすごいんだよ、ランボーとタリバンが手を組んでソ連を倒すっていうさ、時代だよね。
いやそうっすよね、あれはまあ確かに僕もタリバンのやつ見ててうわーっと思いながら見てましたけど、そっかそっか、そのタイミングでちょうど村田さんはランボー3を見てたんですね。
だよ、当時別にタリバンとランボーが手を組んでもそんななんかえって感じはなかったんだよ。
うんうんうんうん、
うん、実際に別に仲悪かったわけでもない、ただ本当にある施設、ある本当にあるのと ランボーって仲良くなったって設定なんで。
はいはいはいはい、なるほど。
で本当に タリバンを生んだ集団と仲良くしてるんです、ランボーって。
へえー、ああそうなんだ。
すごくない？
すごい話っすね。
うん。いやただやっぱりまあそうだね、まあいろいろ思ったね。まあ乱暴に弾は当たらないっていうのと、
そうですね、乱暴に弾は当たらないんですよ。
悪いやつが悪すぎる。
まあ悪くないと殺すときにね、こいつは殺していいってならないから。
2でもさ、なんかアメリカのさ上司がさ悪いやつなんだけどさ、
ああはいはい、
そんな分かりやすく悪いやつでいると損じゃんか。
リアルはね、リアルの悪はもうなんかすごい優しい男のふりして悪いことしますからね。
大佐がさ、なんで助けに行かないんだ、いや助けに行かず行くかみたいな、いやいや、なんでそんなヒントを貯めるようなことすんの。
間違いなく100悪って分からすためにね。
だってもう悪なんだよな。
間違いなく悪って伝えなきゃいけないからね。
部下もさ、ヒヒヒヒみたいな、そんなやつついていかないんだよ。そこまで100悪なやつってさ、やっぱさ100悪の人ってやっぱ少ないのよ。
そうですね、そうですね、
渡辺美樹とかでもさ100悪ではないじゃん。
そうですね、
あのひどいことを言うかもしれないけど、ベーシックにはさちゃんとしたこと言うわけじゃん。
そうですね、はい、
人が倒れてもそれが何だというのだ、ちょっと私の元気言わないじゃん。代わりはいくらでもいるのだよとして言わないでしょ、
さすがに。やばいやばい、
ありますよぐらいのことを言って問題になるんじゃないじゃない。
うん、そうですね、そうですね。はい。
まあ乱暴のなんか上司はまあ悪
い。
まあなんか敵が悪いのはまだしも、なんか味方の上司とかが悪いよね。
大佐ですよね、なんか大佐のやつですね、悪いやつ。
大佐はあの上官だから悪い。
あの人はいい人だっけ？あ、司令官の人だ。
いい人でもないけど、まあまあまあね。で、まあ、3までしか見てなかったんだよ。で、4は確実に見てなくて。
うんうんうん。
まあ、評判がいいなっていうのは聞いてたんだけど、なんとなく見るタイミングを逃していって。
なるほど、なるほど。あれだって2000年代でもう結構ね。
でも2008年とか13年前。
ああ、はいはい。僕、一応ね、4までは見てたんで、はい。映画館で見に行ったんじゃないかな、確か。はい。
で、まあ、名前もランボー最後のセリフ。
そうそう、もうこれで最後だっつね。
60代のランボーで、もう相当久しぶりの、20年ぶりの続編で、
うん、
もうね、ランボーも全シリーズになっちゃってみたいなことだよね。
うん、あ、そうか、3からこれ20年空いてたんだ。
そうそう。
すげえな、はいはいはい。
で、まあ、家族ですよ、タイの。タイ、うん、でランボーを住んでて、
うん、
そのギルマの、ギルマとは言わないけど、
ミャンマー軍とね。
そうそう、まあ、だからこの間インタビューしたさ傭兵の人もさ、
ほいほい、
アフガンとあのミャンマーで傭兵やってたからさ。
そっか、じゃあもうまさにランボーの戦いを隣にいたような人なんだ。
そうそうそうそう、本当にそうだから。
うわ、それすごいっすね、ちょっと震えますね。
こんなとこいたんだ。いや、こんなとこにいないきっと。
まあね、ランボはちょっと誇張してというかエンタメですけど、でも実際その場にいた人にね、ランボさんインタビューしてるわけですから、その人も相当ですよね、リアルランボですよね。
ランボ4はすごかったね、なんか、うん、むちゃくちゃ残酷というか暴力表現が群を向いてるね。
ああ、そうかも、確かに。ちょっと
こう。ああって。えぐって、なんか面白かったけど。
うんうんうん。
となんかね、ランボーで一番いいなと思うところってさ、
はい、
短いよね。
ああ、その一番いいなっていうシーンが短いってことですね。
いや、全体的に90分しかないんじゃん。
あ、そっか、どの映画もね。
そう、ランボーシリーズだからさ、実際なんかエンドクレジットはそれなりに長いからさ、だからもう80分ぐらいしかないんじゃん。
そっか、ああ言われてみれば、そっか、ランボーシリーズ全部一本一本が短いんだ。
ただ別にそんな短くも感じないんです。だからすげえ見る、うん、こうやって思って見るとね、すげえやっぱいらん部分はないのね。
うん、
なんかヒューリードイツ人の家で飯食ったりするシーンがないんだよね。
言わなくていいヒューリー批判をそっと入れてみる。
そういうとこは他の映画やったら褒めるとこやねんか。プライベートライアンの団地は褒めたりすること
するからね。そうですね、
はい、今だといらなかったな、ヒューリーの
なんか、うん、なんか女の人ら怯えながらなんか目玉焼き作らせて食べるね。
なんかあのさ、ブラッド・ピットのさ、トゥエルブ・モンキーズの頃からあるさ、俺こんな演技もできます。
俺の演技の幅みたいな、
妻のおかしい役もとかやれます。
頭のおかしい役やったとて俺は人気者のままですっていうね。
もういいよ。分かったよ。
もうかっこいい。お前レベルの男前はもう何やってもかっこいい。
なんかわざとちょっとゴリラっぽい顔で映ります、何やったら。
それももうみんなにチャーミングって世界中から言われてますってのも知ってますみたいなね。
崩してもかっこいいですよっていうね。
ね、ちょっと小太りの50代になってもかっこいいって言われますみたいなね。
うん、うんざりだよもう。
うんざりしちゃった。何やってもセクシーオアチャーミング。
ただ、
はい。
やっぱスタローンってかっこいいよなっていうのはやっぱあるな、なんか。
だってもう還暦超えてもあのかっこよさってすごいですよね。
スタローンがタランティーノ断ったんだけど、
はいはいはい、
あのジャッキー・ブラウンの、
はいはい、
あれあったじゃん、ジャッキー・ブラウン覚えてる？
覚えてますよ、あの黒人の女の人があの飛行機で、
そうそう、
はいはいはい、
でさ、ジャッキー・ブラウンにさ、ロバート・デ・ニーロのクズ役のロバート・デ・
ニーロ、はいはい、ものすごいクズのね役でいましたね、ロバート・デ・ニーロ。
あれ、シュワルツネッガーだったんだよ。
え、シュワルツ、スタローンってことですか？
ああ、ごめんごめん、スタローンにオファーしてたんだよ。
あ、そうだったんだ。
うん、まあ、わかるけど、俺。
ああ、なるほどね。まあ、確かにスタローンでも、あのロン毛であのクズの感じ、スタローンにやらせたいもん、わかるな、確かに。
わかるけど、断るなっていうのもわかるし、デニーロは何でも受けんな。
デニーロは危機としてやるだろうな。
なんかね、
はいはいはい、
コンダーとバックでやって
る、バックでやって、そうそうそうね、アロハのクズのなんかジャンキーみたいなやつね。あ、へえ、あれスタローンにオファーが最初言ってた。ああ、それは知らなかったです。
そうそう、まあ確かに言われてみるとスタローン向きの役だなとは思うよ、
うん、確かにね。
でもまあ、だからまあ、なんていうのかな、やっぱ男前は、多少も男前なんだよね、目大きいしね。
うん。
やっぱなんか、やっぱかっこいいんだ
な。ちょっとあの、垂れ目な感じがかっこいいっすよね。
うん。でさ、なんか、まあ、こっから最後の、まあ、今のところ一番最後のさ、
はい。
まで行っちゃう。見た？見てない？
いや、僕見てないんですよ、これが。っていうか、むしろ知らなかったっすね。なんで知らなかったんだろうっていうぐらい、5があったんですね。
5はもう、2019年だから、もう、ついこの間。
ね、そのあたりの頃、何をしてたんだろうな、やってたっすね。全然知らなかったっすわ。
これはだから、4でさ、実家帰ったじゃん。
はいはいはい。
そっからの話なんだけど、
なるほど。
これがさ、一番暗いの。
あ、そうなんですか。
あ、まあだから触りだけ言うと、
はい。
帰ってそのいろいろあって養子みたいな子をもらうわけ。
お、養子の子がいる。じゃあまあ息子、うん、まあ女の子、
まあおじさんなんだけど、まあなんかその育てる父親代わりで育てることになるの。
なるほどなるほど。
ただその子の本当のお父さんがメキシコにいて、
うんうんうん、
その子がランボーとかの言うこと聞かずに会いに行っちゃう、お父さんに。
ああ実の父親に会いたくなって行っちゃうんだ。
うん、ただお父さんにめちゃくちゃ冷たいこと言われて、これ絶対伏線かと思ったら伏線でも何でもないの。むちゃくちゃ言われて終わりやの。伏線と思うじゃん。そう言ったものの、うん、って。お前なんか鬱陶しかったんだよ。本当にそれで終わりなの。
なんか実話みたいなありそうなのに。
で、落ち込んで、クラブに行って、ね、あの麻薬カルテルにさらわれて。
あ、メキシコのね。あ、はいはいはい。うん、
死んじゃうの。
え？
ランボの唯一の心の支えがあった女の子が二十歳ぐらいで死んじゃうんで。
麻薬カルテットにさらわれた後死ぬの？
そうそうそう。で、あのランボタイム発動ですよ。
死んでから。
全殺し。
うわー、救いない、乱暴最後。
そうで、なんかね、この映画を見た後にね、
うん、
おすすめみたいなの出るじゃん。この映画を見た人が、うんうん、この映画を見た人が、この映画が近いですみたいなさ、
うんうん、出ますね、はいはい。
ただそのデンゼル・ワシントンの、
はい、
ごめんね、デンゼル・ワシントンのイコライザーが出てきた、
ね、ああ、イコライザー、はいはい。
を見たら、すげえ似てた。だから、ちょっとパクったかもしれないね、ひょっとしたらね。
なるほど、なるほど。ちょっと下地はイコライザーなんだ。
だから DIY で罠作って敵を殺すっていうような部分が、すごい似てるんだ
けど。はあはあ、
そのヘイトと、残酷さが桁違いして
る。そうっすよね。しかもそのなんか育ての親っていうか、そのなんていうんですか、育ての娘というか、その人命もうないんですよね。
もう年70歳のじいさんがさ、また捕まってボコボコにされて、だから殺せって思いながら、もうだけはちょっと甘く答え満足で解き放
つんや。ランボーってよく捕まって、確かにボコボコにされてるシーンはもうワンツースリーとこうねありましたけど、ワンはないか、ツーから
です。思い出で、あの警察だからって、警察はさすがにそんなボコボコには
しないですよね、
うん、で警察で、あの髪取りでひげを剃られるときに、あのベトナムで拷問されたのを思い出して、
あ、そうだそうだ、フラッシュバックするんだ、
って暴れて山に登っちゃうんだ
よね。ああ、そうか、そうか、すごいな。
かなり最初からやばいやつなんだよ、やっぱり。
いやでも最後の話、今、まあ、僕まだ5は見てないんですけど、さらっと聞いただけでも、その普通その娘さんはギリ助かると思っちゃうけど、助からないんですね。
助かるね。びっくりしちゃった。
暗い話だな最後。
めちゃくちゃレイプされてさ、顔ナイフで切られてレイプされて。
本当のメキシコカルテって描いちゃったな。怖。
全殺
し。怒りの乱暴全殺し。
もうからさ、なんか乱暴の得意技がさ。素手で解体っていう。
怖い、普通に怖い。
なんか売人を脅すのにさ、普通なんか何だろう、ナイフを首に当てるとかじゃん。
うん、そうですね。
力任せにさ、鎖骨を引っ張ってさ、抜くぞっていう。
怖っ。
骨抜くぞってさ、そんなに脅しあるかい。怖い。だからなんか首に指突っ込んで血管切るぞっていうのをやるんだよね、なんか。
怖い。
怖い。だからさ、やっぱワンからなんだけど、どっちかというとジェイソン側の人なんだよね。
な、そうか、ランボー側がもうジェイソンなんだ。
そうそうそうそう。
なるほど。
ワンからもう悪くなっちゃう。だから、ワンなんてさ、特に悪くもないからさ、相手がね。
うんうんうん。
一応、2からは、なんか悪い人を倒す話だね。特に4なんて、ものすごい悪い変化もか、
な、変化もいい。まあね、そうですね、ミャンマー軍なんてね。はいはい。
ワンを戦ってた保安官も別にそんな悪くないじゃん。まあ、どっちかというと正義の人じゃん。
はいはい、まあ、警察部隊ですもんね。
まあ、あの保安官さ、うん、なんか、まあ、要は許されたもののね、あの保安官と同じじゃんか。
うんうんうん、
お前ら出てけ。君の声も石田太郎で一緒なんだよ。お前さ、ここのどこに行くんだみたいなね。
うま、普通にうまい。
シャイアンの言ってたね。
確かにね。
まあだからこうフラットな感じで見るとさ、どうしたって主人公応援しちゃうからさ、
うん、
なんか許されざる者の、あの石田太郎の。ランボーの下だろうもあれやと思うけどさ、なんかさんくさいやつが来たから帰らせようとしただけの人。
そうですよね。最初ちょっと見た目怪しいからとかっていうなんかで捕まってみたいな、そのぐらいの感じですもんね。なんか
そうそうそう、ガソリンスタンドに火つけてもうだ、思ってみたのはやっぱりね、ランボーはやっぱりって成功してる人ではあったけど、そこまでじゃないから、やっぱりクライマックスが意外とチャチいんだよねっていうね。
はあ、なるほどなるほど。あれってロッキーの後ですよね、ランボー。
大パップだ
よ。そうですよね、うん、はいはいはい。
ただまあなんか、まあでもまあ逆にすごくリアルで好きだけどね。
うん、
やっぱめちゃくちゃランボー1は泣けるよね。
うんうんうんうん、
こうかわいそうすぎて
泣けちゃう。そうですよね。ランボーがもうただただかわいそうですからね、1って特に。
うおーって泣かれたらね、なんかちょっとさ、キャラクター性がつきすぎちゃってスタローンに、なんか、うん、ランボーとかロッキーとかちょっとどうなのみたいな感じで扱われてるけど、でもランボーとロッキーはおもろいよな。
いやー、おもろいっすよ。どっちも僕も、まあ、村瀬さんほどかわかんないですけど、何度か見てますし、やっぱ好きですよ、どっちも。
普通のあんま B 級感もないもんね。普通にいいよ、うんうん、あれだって、シュワちゃんだったら全然投げないもん。
そうかもしれないですね。スタローンが合ってるんですよね、きっと。ロッキーにしろ、ランボーにああいう辛い目に遭いながら不屈の根性で立ち向かう感じがね。
いや、多分、いや、だってさ、ロッキーがサミュエル・エル・ジャクソンだったとか、ロバート・デ・ニーロとかだったら、泣けないよ、だ
もん。泣けないな
ぁ。やっぱり、なんか、ね、向けてる顔だって、っていう部分もあるんじゃない？その、
うんうんうん、
なんかスタローンがいいよな。なんか
そうですね。確かに確かに。ランボーはやっぱトム・クルーズじゃ務まんないですもんね。
ああ、まあ、まあ、好きな風に倒してほしいよな。
ねえ、やっぱだから、あ、ハマり役というか、そういう感じにしますよね、本当に。
ブラピガって嫌じゃん、やっぱ。ブラピガロッキーではありえないと思うけど、
うん、そうね、確かに。エイドリアン言われてもね、違いますよね。
あのボクサー役やってたよな、ボクサーというか。
ファイトクラブですか。あ、スナッチの方かな。
スナッチの方はいい方してたな。
うんうんうん、 あのね、うん、ヒッピーの酔っ払いだけど簡単にのしちゃうやつね。
まあ、あの映画をダメにしてたけどな。
そのやっぱだってブラピが出ちゃったらガイリッチーもブラピのシーン多めに使いたくなっちゃうものやっぱり。
いや、なんか
あからさまにブラピが出たせいでブラピのシーン多くなってる感あったもの、スナッチは。まあ好きなんですけどね、僕映画としてスナッチも。
まあそうね、でもロックストック&ツースモーキングバレルスと比べるとこうやっぱりバランスはボロボロや
ね。やっぱその明らかにブラピ主役じゃないのにスナッチの DVD パッケージど真ん中にいるからね。
おう、いやだってもうだって、それはまあね、あからさまに目立つからな、どう考えたってキラキラしちゃってるからな。まあ、うん、ジェイソン・ステイサムってその後相当ヒーローになったんだけど、
うんうん、
ブラックの方がやっぱり目立つよなって、ドーンと比べるとね。
まあね、うん、ぶっちぎりでやっぱ花があるからね。
うん、ジェイソン・ステイサムはいやいやスタローンよりだから。
そうですね、そうですね、ちょっとね、何や節の感じの頑張ってくれって感じのキャラですから。
まあでもそうだね、まあでもやっぱスタローンっていいよなっていうのはあるけどね、うん、
ちょっとでも5は今内容聞いて、実は僕は4までしか見てなかったので5あるっていうのを村田さんに教えてもらうまで知らなかったんですけど、今内容聞いてからちょっと悲しそうだから見るのやめようかなと思ってます。これあん、
いや残酷よ。
今ざっくりしたあらすじ聞いただけでももう見たくないんです。
うんって言っても機械だけどね。
ということで、まあ、今回村田さんがねランボー1から見直してみたという。
よかったよなランボー
1。うん、よかったですね、そこはもう間違いなく。
なんかめちゃくちゃ大勢が吹き替えやってんだけど、やっぱ佐々木さんが一番乱暴感あるなと思うんだよね。
わかります、それは。
なんか本当、花間道夫とか銀河万丈とか。
そうですね、銀河万丈やってますよね、はい。
まあ、佐々木さんはね、一番、なんか、てかほぼそれだけな感じなんだけど、俺なんか佐々木さんっていうと、ランボーっていうか、
うんうん、
シャローンというイメージがあるな、なんか、そんなにめちゃくちゃ声優が上手い人じゃないんだけど、スタローンにはバッチハマる
な。バッチリですね、なんか、声といいね、本当に。
そうそう、あの、本当に。君じゃなさいの仕事もね、って。
じゃあ、
惨めすぎる、惨めすぎるわって、もう、たまにあれで泣かないやつがいたら、そいつの血は何色だってやつだよ。
で、最後、北斗の拳のレイのテリフで締めてくれましたけど、じゃあ、今回は、ランボー村田さんが見たぜの回でした。
全然進まなかったね、映画。